皆さんこんにちは。この番組ハリモノ通信簿は身近なハリをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
10月に入りまして、今日が10月10日ということで、
おお、
今日から12年目、11周年という、
その周年とか年目の言い方がこう統一されないですね。
なんて言ったらいいんだろうね。まあ12年目なのかな。
ちょっとなんか数年後に後悔する言い方を選んだね。
まあまあまあ、でもまあ周年だとか年目っていうのはもうね、いいじゃないですか。もう10周年は超えたわけですから。
開き直っちゃった。
開き直ってるわけじゃない。
先週までの喜びがこう書き切っていたね。
自分で自分を否定するみたいな感じになっちゃいましたね。いやいやいや、もうね、10月にも入りました。ちょっと暑かったり寒かったりみたいなところなんですけど、
うん、
血は争えないなっていう出来事がちょっとありましてね。
なんかホネスト漫談形式の話し方多いよね、本当ね。
結論を先に言うっていう、
ね、落語家みたいな。
私子供がね、
うん、
もうすぐで4歳、まだ3歳なんですけど。
おお、4歳か。
もうすぐね。
はあ、はあはあ、うん、
まあ年明けたらっていう感じなんですけど、
うん、
まあ今3歳の子供がいるんですけど、
うん、
いつぞやの話で私子供にこうミッキーのモノマネをしてるっていう話をしたじゃないですか。
してましたね。
ね。で、まあミッキーだけに限らず、まあ島次郎含め、こうね、あそこら辺のキャラクターもやるし、
うん。
最近見始めたカーズのキャラクターもなんかやるし、
うん。
なんかこう、子供が興味のあるアニメとかの、そのテレビ番組のモノマネを、振られるので、子供から。
うん。
まあ、やってるわけですよ、ちょいちょい。
うん。
で、まあ、似てる似てない関係なく、まあ、子供が認めてくれたら、それはもう、モノマネとしてありっていう感じになってるんだけど、今。
うん。
こう、僕があんまりにも、こう、テレビとかを見て、モノマネをやってるからなんでしょうけど、
うん。
やっぱり子供も真似するんですよ。
そりゃね、そうだろうね。
うん。で別に教えたわけでもないんだけど、
うん、
なんかこうテレビ番組、例えば長い、アニメがあったとして、
うん、
気に入ったやつは何回も同じやつを見るのね、
うんうん、
でそうするとさ、もう知らない間にセリフを覚えてんのよ。
おーお
ー。で冒頭からもうずっとやるわけ。
お
ー、あ、すげえなーっていう。で僕もなんかたまに千と千尋を冒頭からずっとやり続けるみたいなことやってたから。いや、似てんなと思ってたんだけど、
さすがだね、一子相伝の技がちゃんと培われてるんだね。
そうそう、もう師匠と弟子みたいな感じですよ。
おー。
で、それに関してはさ、まあ、僕がやってるからそれにつられてっていうのはわかるじゃん。その、うん、セリフを言ったりとかモノマネしたりっていうのはまあまあそうなんだろうなと思ってたんだけど、
うん、
ついこの間お風呂にね、一緒に入ってたら、
うん、
なんかこう小声でなんか言ってんですよ、ずっと。
はあ、はあ、
なんちゃらなんちゃらみたいな、なんか一言二言なんちゃらなんちゃらって言ってて、え、何みたいな、なんちゃらなんちゃら、はあ、すごい小声で言うから、
はあ、はあ、
え、なんて言ってるんだろうって言って、もう一回言って、もう一回言ってってよく聞いたら、はあ、小声のこのウィスパーボイスで、だからトミーって言ってた。いよいよ企業広告のあそこ真似し始めたと思って。
そうか。
俺やったことないのよ、俺。タカラトミーのモノマネとかやったことないのに。それが面白ポイントだと思って、父である私に、タカラトミーっていうつぶやきをしてくれるっていうね。
なるほどね。
ああ。血は争えないなと思いましたね、その時ね。
そうだな。とんだモノマネモンスターの誕生だな。
3歳よ、だって。3歳で、その CM の底の部分真似しようって思うやつなかなかいないと思うのよ。
まあ、まあまあ、人間の声だからな。わからんでもないんだけどな。まあね、そのうちあのサウンドロゴを口で唱え出したらな、確かにそうだなと思うんだけどな。
でも、チャララーンとか言うよ。 たまに。
あ、言う？
言う言う、全然言う。
まあ、そのうちじゃあれなんじゃないの？タカラトミーはって言ったら、タカラトミーになりだすし、
うん。
ニドリはって言ったら、お値段以上とか言い出すようになるんじゃないの？
全然あり得るよね、それね。その、CM ソングなんでしょうクイズみたいなね。全然あり得る、ね。
そしてなんかそのうちなんか、凄技ちびっこみたいなんでこうテレビとかで出してるんでしょ将来の夢はエキストラ俳優です。
やめろやめろ。一番なっちゃいかん、それは。いや、でもやっぱりこうさ、パパの怒ってる真似とかもすんのよ。
ほうほう。
すごいなと思う。なんかよく見てんなって本当思うね。子供見てると。
なんか、腹立つとき本当腹立ちそうだね。
もう少し大きくなって、いじり出したらってことね。
なんかね、うん、そんな気がする。
そうね、その時は多分、ブチ切れるんだと思う。うるさい
なんか、耐えられないとき、本当耐えられないかもしれない、そういうの。
今真似するときじゃなくて、時じゃないでしょって。いいそう、確かにね。
なるほどね。
まあ、そんなね、そんな平和な日をね、送っておりますけど。
そうですね。
まだ、真似とかしないでしょ、小平さんのところと。
真似はしてるよ。
あ、そう。
うん。その、身振り手振りみたいな世界で。
ああ、なるほど。
もう最近、なんだろうな、その、わかりやすくその、ま、正直、ようやくイチゴ喋り始めたか、みたいなところなんで、うんうん、言葉で真似するっていうのは、まあ、まだね。
まあ、そうだよね。
まだなんか真似という感じではないよね。うん、ママとかパパとか言い出したみたいな。
はいはいはい。
そういうところなんでね。うん、まあ、なんか、あれだね。ちょっと話はそれるけど、
うん、
正直そんな教えたつもりとかないんだけども、うん、パパ、ママって言うんだねと思って。
そうね。
うちの嫁さんなんかは、パパ、ママではなく、お父さん、お母さん、は、みたいなところで最初言ってたんだよね。
はいはいはい。
私はまあ、お母さんって呼ばれたいかなって。
うん。
言ってたんだけども、うん、最近あの、こう、その、パパ、ママっていうのが、なんか言い慣れてきたのか結構上手くなってきたのね。
おう。
だと、パパはお父さんのこと、うん、ママはお母さんのことってことをしっかり認知してるんだろうね。
おう。
なんか顔見て、ママとか言うんだよね。それの破壊力はすごかったんだろうけども、
うん、
私もママでいいって言ってるもんね。どうしたどうしたいって思いながらね。この間の固い決心どうしたいって思いながら。
その固い決心はすぐに解けるよ、そりゃ。
そうかな、ね、僕全然うん、パパってね、お父さんだよってずっと未だに言ってるんだけども。
まあでもね、そうそう。パパ、ママってそう、二語はさ、同じ言葉を続けるのは言いやすいからね。
うん。
まあそれに比べたらお父さんっていうのはなかなか難しいんで、そう言うようになるのはまだまだ時間がかかるんでしょうけど。
うん。
でもまあ、いいじゃないですか。パパ、ママっていう期間があってのお父さんお母さんっていうのはね。
そうですね。
うん。まあ、そんな子育てのお話をちょっとさせていただきましたけれども。
うん。
今日は私が話を持ってこさせていただきました。
はいはい。
まあ、子育ての話全く関係ないんですよ。
この壮大な前振りは全部無駄だったっていうの？
まあエンジン、ちょっと温めるぐらいの感覚だから、これは。
なんてこったい。
で、今日は10月10日なんです。
はいはい。
で、本当は17日に、まあ、できればいいかなと思ってたけど、まあ、17日は小平さんの回だったので。
はあ、はあ。
まあ、一週前に、ちょっとこれをやらせていただこうと思いまして。
ほうほう。
今日は、いよいよ10月18日にですね。
うん。
第100巻目が出る名探偵コナン。
ほう。
これのお話をちょっとしてみようかなと。
100巻が出るんだ。
ようやく100巻が出るんですよ。
へー。
はい。で、予定ではもうちょっと早かったんだけど、まあ、作者のね、青山剛昌先生が体調崩されたりとか、
うんうんうん、
ところあって、ちょっとこう出るペースがゆっくりになったっていうところもあったんですけど。
うんうん。
まあでも、いよいよ100巻が出るというところありましたので。
すごいね。
そうなんです。他にもいろんな100巻を超えてる漫画はありますけれども。
なんだろうな
ぁ。ワンピースとかね。
ワンピースってもう100巻超えてんだっけ？
超えてますよ。で、あとは、まあ、両津はもう200巻超えてますからね、両津。
そっちかめね。
まあ、そういう100巻を超えるっていうのはなかなかすごいことなんですけれども。
そうだね。
とはいえ、このコナンという漫画っていうのは、まあ、一癖も二癖もある漫画でございまして。
ほうほうほう。
まあ、そこら辺についてちょっと語っていきたいなと思って、 まあ、漫画界だし、漫画7603かな、と思ってたんだけど。
はあ、はあ、
ちょっと、生半可な気持ちでやっちゃいけないなと思いまして。ちゃんと真似できないなっていう、まだね、僕の中ではちょっとあったんで。今回普通に、はやつが漫画を取り上げるとしたらこうなりますっていう話をね。
なるほどね。
ちょっとさせていただこうというふうに思いますよ。ということで、早速本編に参りたいと思います。はい、本編です。ね、今日は名探偵コナン、
コナン
についてお話をしていきたいと思うんですけれども、
うん、
まあ、小平さんはご存知だと思うんですけど、
多分知らないよ。
内容を聞いてから言ってもらっていいですか？ホネストと言ったらコナンなんですよ。
ホネストと言ったらコナンなの？
そうなんです。え、ご存知ない？マジで？
ホネストと言ったらコナンだったの？
と言いますのも、
ホネストと言ったら乃木坂を超えれる？それ。
歴で言ったら全然超えれるね。
まあまあ、歴で言ったらな、そらな、百巻出てる漫画相手にしたらな、そらな。
待って待って、それ、歴以外に言うとこないでしょ？深さ？深さなのかな？
深さ、もう、かけてかけた金額とかいろいろあるでしょ、尺度は。
まあね、あ、確かに。でも、かけた金額、そうか、かけた金額。
見た動画の時間とかな。
そうね、もう圧倒的に乃木坂かもしれない、それは。まあでも、僕、前にもこう、いろんな漫画読んでます、とかっていう話をしてきたわけなんですけれども。
うん。
僕が自分で買って、もうずっと読み続けてるのって、
うん。
やっぱり一番長いの名探偵コナンなんですよ。
うん、うん。
で、というのも、やっぱり名探偵コナンって、我々がだいたい小学生ぐらいの時にスタートした漫画なんですね。
そうだね。懐かしいな。
で、まあ、その小学生ぐらいの時に僕はちょうどこう、小学校の図書館で、
うんうん。
小林少年シリーズ、小林探偵団という、まあ、要は明智小五郎とかが、
ほうほうほう。
出てくる江戸川乱歩作の、作品というのを、
はあ、はあ、
好き好んで読んでたんですよ。
はあ、はあ、は
あ、むさぼるように読んでたわけ。
おう。
で、やっぱりこの推理者というか、この探偵と怪盗みたいなのが出てくる話っていうのは好きだったんですよね。
なるほど。
で、そんな中で始まったこの漫画、名探偵コナン。
うん。
まあもちろんハマるわけです、僕は。
うん。
あ、面白いな、この漫画。すっごいいいな、これ面白いの。こんなハラハラドキドキみたいな。
うんうん、
ところでハマっていくわけなんですけど、まあそのハマり方っていうのが他の漫画よりもやっぱりどっぷり浸かりまして、
うんうん、
もう家に置いてあるこの名探偵コナンはもう何十回と読むみたいな、
うんうんうん、
でこの話タイトル聞けば大体どういう話だったか思い出せるっていうようなぐらいの、まあ、レベルで読み込んではいたのね、
うんうん、
まあそれは高校卒業ぐらいまでは読み込んでたわけ。
なるほど。
でまあ、ちょっと大学に入ってからコナンと離れる時期がありまして。
ほうほうほう。
一人暮らしの時はなかなかこう漫画を買うっていうこともしてなかったので。
うん。
ちょっと大学の期間からまあ社会人にかけてはちょっと離れてた時期があるんですけど。
うん。
結果、後輩の同じく名探偵コナン好きの子と話がまあ意気投合して。
うん。
で、そこからまたその空白の期間っていうのを巻き返すようにコナンを全巻読み直しましてですね。
ほう。
現時点では最新巻99巻まで、ちゃんと買ってると
へ
いうような状態なんですね。私個人的なお話をすると、うん、
なるほど。
まあそれぐらい僕にとっての名探偵コナンっていうのはこの人生の中において、
うん、
まあ結構な割合を占める漫画ではあるわけなんですよ。
人生半分コナンでできてる。
まあただ人に勧めるときに人生半分損してるよとは言わない。それは間違いなく言わない。それ読んでないの、え、それ人生半分損してるよとは、もう口が裂けても言える内容じゃないもんだって。
そうか。
人がバンバン死んでる。なんかさ。
そうか。まあそんなこと言ったらな、まあ、ワンピースもな、まあ、関数の盾は人ポコポコ殴ってるだけなんだけどな。
いやまあまあ、でもさ、なんかこう、学びがあるじゃん、ワンピースって。いや、わかんないよ、読んでないから。なんかこう、ルフィの言った仲間意識の一言が 僕の人生を変えましたみたいな人もいるわけじゃん。
そう、まあそうですね。
だからまあそこは別に否定しないよ。
なるほど、
まあ、それは響いた言葉なんだねってなるけど、
うんうん、
まあコナンが言った一言で、なんか人生変えたかなって言うと、まあ、そこまでじゃないかな、みたいな。
まあでもなんか、コナンも割とな、寺尾玄と同じでな、こう、バーローみたいな感じで、こう、ちょっと悟りのある一言言って去ってっからな、あいつも。
そうね。一時期、俺、バーローってマジで使ってたからね。やばいやつだよね。まあ、それぐらいハマってた漫画なんですよ、つまり。
なるほどね。
という、それぐらい思い入れのある漫画で、とはいえ、今まで流行り物通信まで一回も多分取り上げてないんじゃないかなと思うんです。
コナンはないね。
うん。まあ、そもそも流行りじゃないしね。
流行りじゃない。辛いな、その一言もな。
いや、もう流行りの時期は過ぎたじゃん。
まあね。流行ったのは、僕は中学校ぐらいの頃かな。
うん。そうでしょ？
やっぱ金田一少年と並んだあの時代だよね。
そうそうそう。
勝手な、老害からの意見としては。
だから、なんだろうな、やっぱり、こう、ブーム、が一旦落ち着いて今はもうずっと続いてるっていうもの、それあって当たり前みたいな感じになってきてるのがメタルコナンなので。
まあ、コナンはもう完全にコモディティ化果たしてしまったからな。
そうそうそう。
あれはもうスマートフォンと同じ時期に出してしまったんだよな。もう流行りじゃないんだよね。あって当たり前なんだよね。
当たり前なんですよ。そう。逆になくなると、終わんのみたいな感じに。
本当だよね。
サザエさんとか、ちびまる子ちゃんと同じ感覚ですよ。
本当だ、カルビーのお菓子みたいなもんだよ。
そうなの、本当にそ
う。カールもう売らないのみたいな。
東日本でカールないのみたいな。
西日本の人羨ましいみたいな。
そんな漫画名探偵コナンなんです
よね。まあまあ確かにそうだな。その感はある。
ということで。
うん。
まあ皆さんご存知だと思うんですけれども。
うんうん。
名探偵コナンについてちょっと、軽くね。概要をお話ししていこうと思いますよ。
うんうん。
名探偵コナンというのは1994年刊行開始の漫画でございまして、まあ推理漫画作品と言われるものでございます。
は
あ、
はは
あ、はい。で、そもそもまあどういうあらすじ、まあ内容かというと、この黒の組織と呼ばれる謎の組織によって少年化されたですね、高校生探偵工藤新一というのが、
うんうん、
江戸川コナンという名前を名乗ってですね、この自分を小さくした黒の組織の行方を追いながら数々の事件を解決していく、まあ、推理漫画でございます。
うん。
で、週刊少年サンデーですね。1994年の5月号から、この連載が始まりまして。で、2014年の6月号で連載20周年。
ひょえ。
そして2017年の合併号で、1000話目というのを迎えまして、今現時点でもサンデー史上最長の連載期間となっているというところなんです。だから立ち位置的には科捜研の女と一緒ですね。
サンデー界の科捜研の女。
そうですよ。それぐらい長い20周年、20周年どころじゃないですね。もう25周年今年。
そういうことだよね。94年か。
はい。
僕8歳とか9歳の頃だもんな。
そうですよ。小学3年4年ぐらいですよ。
すごいなぁ。コナンくん。
すごい漫画なんです、あれって。
コナンくん、小学生でしょ？
うん。
おじさんも36だよ。なんでこうなっちゃったかな？
そうよ。だって、始まった当初はさ、コナンくんとの年の差って、3つ4つぐらいだったはずなのよ。
そうなんだよな。
もう20年以上話してるでしょ。
どうしてこうなっちゃったんだろう。おかしいな。
20年じゃない、30歳差ぐらいになってるわ。
うん、そう、もうすぐ30歳差になるよね。
ああ、なるなる。
いや
あ、なんだこりゃ。
なんてこったい。
うん、まあそんな漫画、長寿漫画なわけなんですが。
そうだね、長寿漫画だね。
これ2015年の7月時点で、
うん、
国内累計発行部数が1億4900万部。
おー。
そして2018年の12月時点で、単行本全世界累計発行部数が2億3000万部。
おー、ルロケンの2倍くらい来てるわ。
まあ全世界なんでね。で、これが2018年の時点で、漫画だと25の国と地域で翻訳販売されていると。
へぇー。
で、アニメは40カ国で放送されているというアニメなんですよ。
おー。
これまあ、すごいことで。
そうだね。
各国でこの名探偵コナンというのは愛されて、 ずっと続いているというような形なんですね。
なるほどね。
はい。まあ、ここまでの話聞いて、まあ、もちろんね、小平さん、名探偵コナンご存知だと思いますけど。
うん。
名探偵コナン、このね、漫画に対して。
うん。
どんなイメージをお持ちですか？
どんなイメージ？
うん。なんか、特徴的だな、これ特徴的だな、とか。
特徴的だな、これ。
でも、まあ、名探偵コナン、なんかここおかしいよな、みたいなのってあります？
まあでも、もう割と、水戸黄門的というか、様式美固まってるよね、うん。
はいはいはい。
事件が起きて、コナン君が暗躍して、麻酔銃かまして、声変えて、解決して、うん、やれやれだぜって言って、また来週みたいな。
そうですね。で、ネクストコナンズヒントね。
そうそう。
なるからね。
それをひたすらやっていって、10巻に1回ぐらい新一が来て、進展しないって言って、また10巻待つのかってなるみたいな。
その通り。
僕は30巻で心が折れました。
もうその通りですね。でも、今の話って、
うん。
それこそ多分3、40巻ぐらいまでしか読んでない人の意見なんです
よ。ああ、そうなんだ。
はい。で、僕も、
うん。
当初その感覚だったの。新一って10巻に1回出てくるよね、みたいな。
うん。
感じなんだけど、実は最近そうでもなくてですね。
あ、そうなの？だって僕の記憶だとその20巻目とかの関東の作者コメントの中で、10巻ぶりの登場ですね、彼が、みたいなこと書いてさ、こいつ、本当に10巻ペースでしか出す気にいいのかなって思いながら、見てたよ。
よく覚えてますね。そうなんです。青山剛昌先生がね、扉のところでこう、語ってるのが、そう、20巻ぐらいの時に、10巻のペースで今出てますねっていう話をされてたんですよ。
うん。
で、ちょうどその21巻の時に、出た話っていうのが、工藤新一が高校生探偵として、初めて解決した事件を取り扱った巻なんですね。
うん。
で、だいたいそれぐらいまで読んでる人は、ま、10巻に1巻ペースで出るのかと思ってるんだけど、
うん。
これその後の、この出方を言うと、
うんうん。
26巻、34巻、42巻、50巻、55巻、62巻、63巻、71巻、77巻、83巻、87巻、92巻、94巻、95巻、98巻、99巻という。
おお、だんだんペース上がってってんね。
そうなんです。ちょいちょい工藤新一に戻るんですよ。
それ全部戻ってるの？回想とかも含めてなんで。
一部回想は含まれるんだけど、
うん。
大抵、戻ってますね。
おー、すごいじゃん。はい。結構高頻度に戻れるようになってんじゃん。
はい。まあ、それは、その、ハイバルアイという、
おー。
同じく、その、アポトキシン4869というね、幼児化させる薬を飲んだ、うん、その薬の開発者が、解毒薬というのを、
ほう。
作りまして、途中で。
あ、もうパイカルに頼らないの？
あ、そうなんです。
ああ、そうなんだ。
パイカルをベースに、
うん、
その解毒薬が作れたんですよ。
すごいね。
そうなんです。
偉大な一歩じゃん。
この一粒を飲めば、まだ完全ではないんだけど、一日ぐらいだったら元の姿に戻れますって薬を開発したの。
おー、なんか結構ワンダーな設定になってきたね。
そう。だから、こうちょいちょいね、戻りたい時に、まあ、ここぞという時にちょっと戻れます。要は、ランにバレそうになるタイミングがやっぱりちょいちょいあるわけですよ。そのタイミングで毎回こう、戻って、よーらーんみたいな。
戻ってきたねみたいな。その、私、勘違いしてたのかっていうのが、ま、もう、お約束かよ。
そのたんびにハイバライがコナンの真似をして、なんねーちゃんみたいなことをこう、新一と一緒にコナンがいるっていうシチュエーションを作り出すのね。
ああ、やっぱそう、まあ、でもちょっと様式美があるのね、コナン。
そう、それがね、もうパターン化されてるんですよ。で、最近は、その、バレそうになったら、戻るだけじゃなくて、う
ん、はあ、はあ、
まあ、工藤新一と、ウリ二つの、
ウリ二つの、
黒羽カイトという、マジックカイト、まあ、怪盗キットですよね。
ああ、出た出た。
怪盗キットが、新一に扮してくれて、ことなきを得るパターンとかあるんです。
便利ー。代替手段が増えてってる。
そうなんです。いろんなね、工藤新一のモノマネ隊がね、着々とこう増えてるんですよ。
今回はプラン B だみたいな。
そう。よし行け解読キット行けみたいな。 まあ、そんなんで簡単に騙されるこう毛利蘭というね、
ああ、ね、
高校生がいる。
蘭姉ちゃんかわいそうだわ。
ずっと騙され続けてるっていう。まあそんなコナンなんですけど、
うん、
まあコナンのおかしなところってまあ結構あるわけですよ。
はあ、なんでこれ告発会なのこれ、ひょっとして。
まあ、告発会にしようと思って準備はしてたよ、確かに。あの、何がおかしいかって。
はあはあ、
先ほど言った鳥獣アニメ。
うん。
サザエさん。
うん。
ちびまる子ちゃん。
うん。
ドラえもん。
うん。
クレヨンしんちゃん。
うん。
まあ、結構ここら辺は鳥獣のアニメ番組だと思います。
そうだな、テレ朝感強いな、やっぱりな。
本当だね。
うん。
まあ、あの、コナンは日テレなんですけど。
あ、そうか、コナンって日テレか。
コナンは日テレなんです。
そうか、まあそうかそうか。まあ普通に富士もあるしな。バラけてるか。うん、
まあでもこの、だいたい4つに共通することって何かっていうと、
うん。
こぞって主人公は年を取らないんですよね。
そうだね。
で、周りの人も年を取らないんです。
そうだね。
で、今言った4つと名探偵コナンは、
うん。
大きく違うところが一つあるんですけど。
ピンポーン。
お、なんでしょう。
技術は進化している。
正解です。
そりゃそうだよね。事件物だもんね。
そうなんですよ。あの、他の4つは事件物じゃないんだよね。
まあ、ドラえもんなんかはな、あの、一大リニューアルの時に結構設定がな、変わったのはあるけどな。まあでもそれは例外的だもんな。
で、もうドラえもんはそもそもさ、うん、それよりさらに遥か未来の話じゃない。もう使うものが。
うん、まあね、そうだね。
だからそんなになんだろうな。あの、違和感がないというか。
うんうん。
まあずっとやっていけるっていう話ではあるんだけど。こと名探偵コナンに関してはやっぱり、
うん、
この本来掛け合わせてはならない成長しない主人公と技術の革新というものが掛け合わさってる、まあ珍しいアニメなので、
これすげえ素朴に知らないので聞いちゃうんだけど、
うん、
僕が見ていた頃のコナン君は、
うん、
スマホとか触ったことないはずなんだけども、
ないです。
ある日突然スマホを持ってるの？
はい。
あ、はいなんだ。なんか、そっか、これがスマホかみたいなそういうあの人も、
あ、ないです。
ないんだ。
なかったはずです。
そっか。
蘭姉ちゃんはずーっとガラケーだったんですよね。
おー、そりゃそうだよね。
ストラップつけて。新一からもらったストラップつけて。
そうだね。
ずっとこの通知がね、この折りたたみのここに出てくる。あの、電光掲示板みたいな、工藤新一みたいなのが出るみたいな
さ。
あれがちょっと印象的なんだけど、もうなんか最近の劇場版とか見るともう普通にスマホだからね。
まあ、まあ、そうだよね。
まあ、てか逆にスマホにしないと、今の子供たちにはわからないからね。
新一にもらったストラップはどうなったの？
あ、カバー、をつけて続いてます
。あ、よかった。iPhone ユーザーじゃないんだね。あ、いや、カバーつけてんのかダメじゃねえか、この野郎。
で、あの、科捜研の女と同じように。
は
あ、
ははあ、
技術の革新は追ってかなきゃいけないんですよ。
まあ、それはね、読者にピンとこなくなるってやつだよね。
そう。だから、それは追っていくがゆえに、
うん。
過去に登場したアガサ博士の発明が、くすんでしまい、あの、
弁当箱型ファックスが、
あれ覚えてる。
あれもう使えないんじゃないの？
いや、あれ、しかも、今まで99巻の中で、あれ出てきたの1回だけなんですよ。よく覚えてらっしゃいますね。
あ、美味しそうだなって、新一がね、トイレで言うんだよね。新一じゃねえよ、コナン君がね。
あの、これ、この具のところは本物じゃねえかっていうね、感があるんですけど。
このエビフライ食べれるんじゃねえかな、みたいな。
あれ、一回しか出てない、あの、弁当箱型ファックスは、もう使われてません。
使われてない。
あと、イヤリング型携帯でもね。
ああ。
もう、AirPods と一緒ですから。
もう、そうだよね。あの、メガネに、あの、なんか、GPS 探知機みたいなのあった。あれももはやだよね。
もう、Google グラス、
そうだよね。当時、お、すげえな、コナン君とか思ってたけども。確かにな。
そう、あの当時は GPS を、端末として持てるのがありえなかったじゃん。
確かに、少年探偵団のバッジも今更割といらねえよな。
あの、全部スマホでこと足りるね。
ああ、そうだよな。
だから。
キック力増強シューズぐらいは結構、まだ今、しばらく現役いけるでしょ、
ね、あと、あの、伸縮ベルトね。
ああ、なるほど。あ、サスペンダーみたいなやつね、あれ。
そうそうそう。あれはまだ、そうそうそう。あと、 ボール、どこでもボール射出ベルトみたいな。あれはまだちょっと技術革新がまだ追いついてない。
ほんとなんか結構ワンダーな秘密道具あるよな。
なんですけど、それ以外の道具って、結構もうスマホ代替化なんですね。
そうだよな、はい、そうだよな。情報機器はもう代替乗っ取られるな。もう、やっぱ今でも有用なのはこう物理装置だよな。
そうなんですよ。あと、少年探偵団ね。その、コナンたちが結成してる少年探偵団が、やっぱり昔から持ってるのってこう、赤坂博士が発明した腕時計型のこう懐中電灯があるんですけど。
おーおーおー。
まあ、スマホのライトでいける。
ああ。
はい。もう大体、いらないんですね。赤坂博士の発明は。
なるほど。
はい。ちょっとそんなね、悲しい感じにもなってきていますが、とはいえ、コナン君たちはずっと小学校1年生のまま、蘭姉ちゃん、うん、鈴木その子も高校2年生のまま。
そろそろコナン君ももう、プログラミング教育とか始まっちゃうよ。
本当よね。
ダンスとかも、あるでしょ？
小1で英会話もやらなきゃいけないし。
もう、大変だよね、もう。
こうね。
知らぬ間にカリキュラム、ま、増えとるかなって。
で、知らない間に令和になってますから。
そうだよね。だって
俺は平成のシャーロック・ホームズになるって言ってた工藤新一は平成のシャーロック・ホームズになれずに令和に突入したわけ
です。確かに。それ多分、小学校になった当時はまだ土曜日、あの授業あったけどもな、土地なくなったりしな。
だから、コナンって結構、無茶してるんですよ。話の内容的に言うと。
設定は確かに無茶してるね。
結構ね、設定、無茶してるんだけど、でコナンが、
うん、
その他の漫画と違うところもう一つあって、成長できない理由がやっぱりあるじゃないですか、大きな理由が。
成長できない理由？
他のドラえもんとかのび太が成長しても話的には問題はないわけじゃん。
まあお前いつまでそんな破天荒な生活してんのみたいな、ちょっとあの心情にはなっちゃうけどね。
あるけど、別に例えば中学校にのび太が上がりましたでも全然何の問題もないじゃん。
まあでもなんかさすがにやっぱこう、静香ちゃんのお風呂覗いちゃったみたいなのが、だんだんこう、リアリティが強くなっていって、見てられないよみたいに。
思春期やめろ。
なっちゃっていくけど、あとジャイアンのグーパンが結構、結構それ、あの、鼻血程度じゃ済まなくなってくるよみたいな。
今でもやっぱり暴力沙汰はダメですか、ね、
スネオのその自慢も結構なんかえぐくなってきてるよみたいな。
逆にいじめられる対象になるかもしれない
ですね。だんだん見てられなくなるみたいな。
まあ、そこまでのリアルはいらないんだけどね、ドラえもんに。でも、まあ、話的には別にいけるじゃない。
まあな。
でも、コナンは、ダメなんですよ。絶対やっちゃダメなの。
え？人が死にすぎて日本の人口が足らなくなるみたいな？
違うんです。コナンが仮に成長し続けて高2になったら、もう工藤新一になっちゃうんですよ。これは。
あの僕だけがいない街が完成するじゃないか。
そうなんですよ。成長してまったやん、みたいな。お、気づけば俺、大人になってた、みたいな感じなんですよ。
蘭姉ちゃん、30歳なんみたいな。
で、その時に蘭は初めて気づくわけですね。新一に似てる。いや、中学の頃から気づけよ、みたいな。で、そんな感じになっちゃうので、コナン君は、ま、だから、幼馴染の蘭に気づかれないためにも、
そうだね。
小学6年生にもなっちゃいけないのよ。
そうだね。
バレるからね。という、この二重のがんじがらめがありまして。
なるほどね。
コナンは絶対に成長させることができないわけなんです。
そうだね。うん。
はい。まあ、ここら辺はね、押さえておいてもらいたいんですけど、で実はこの100巻、まあね、冒頭にもお話ししましたけれども、
うんうん。
来週の月曜日ですよ。
うん。
明日ではなく来週の月曜日に100巻が出るっていう記念で、
うん。
いろいろね、やってるんです、キャンペーン。
ほう。
で、そのキャンペーンの一つが、スピンオフ作品のアニメ化っていうのがあるんです。
なんか、本屋さんとかで、
はいはい。
本屋さんになったかな？なんかで見たけども、
うん。
ダメなんですよ、僕あの、他の人が書くスピンオフってなんか見る気しないんですよ。なんかあの、警察学校のやつとかでしょ、
は
い、
あ、そうです、そうです。
うん。
わかります。僕も他の人が書くやつは受け付けてないので、読んではいないんですけど。
鬼滅学園も、くーってなったり、うーってなったりね。
でもそうそう。あの、それで2作品あるんですね。その、スピンオフが。
ほうほう。
で、一つが今、小林さんが言ってた、まあ、警察学校というか、
うん、
ゼロの日常と呼ばれる、コナンの中に出てくる、アムロ・トールという登場人物がいるんですけど。
うん。ちょっと褐色系の肌つやいい人でしょ？
あ、そうそうそうそう。で、このアムロさんを主人公にした、ゼロの日常という、ほうほう、まあ、そのスピンオフが一つあるのと、それがま、アニメ化されますっていう話が発表されたのと、
なるほど。
もう一つは、犯人の半沢さんっていう。
あ、黒タイツ状態の人のことだ。
そう。黒タイツ状態で誰かわからない、まあ、コナンの描写にありがちな、犯人真っ黒系みたいな。
うん。あと、オープニング映像の中でめちゃくちゃ悪い笑顔してるやつ来た。
そうそうそうそうそう。あの人を主人公にした、米花町と呼ばれるね、このコナンたちが住んでいる街を舞台にしたギャグ漫画が、
はあはあ、
まあ、コメディ漫画があ
るんですね。ほうほうほう。
この犯人の半沢さんもアニメ化されるっていうのを発表され
て
ます。で、この犯人の半沢さんのこのギャグ漫画が、あらすじ的には結構面白くて、
うん。
要は犯人側からこの米花町というのを、
うん。
見るっていうことをしてるんだけれども、
うん。
そこの中でね、実際にこう米花町に引っ越してきたこの半沢さんが、
うん。
家探しをするんですよ。
うん。
なんか、ちょっと引っ越してきたからアパート探したいなって不動産屋に行くんですけど、
うん、うん。
紹介される、そのアパートが全部事故物件という。
そらそうだわな。
まあ、米花町は犯罪率日本トップと言われてますから。
うん、
そのどこ行っても誰かが死んだ家を紹介され。
あーはーはー、
なんかこんな街で俺は普通に生きていけるのかみたいなところから話が始まったりする逆漫画なんですけど。
はいはいはい。
僕これ普通にね、そのストーリーを見てて、あ、面白いことやるなと。なんか金田一でもあったじゃないですか、スピンオフ。
うん、今でもあるでしょ？
そう、犯人側のやつね。
うん。
あれも面白いなと思って、ちょっと読んだことあるんですけど。
うん。
なるほど。こう、半沢さんもやってきたか。まあ、原作はね、青山剛昌さんですから。
うんうん。
まあ、同じ方が原作、原案を考えてやってる。まあ、それは面白いだろうな、というふうに思っていたんですが。一つ、まあ、疑問に思うことが出てまいりまして。
うん。
今回はそれをちょっと徹底的に私、分析をしてみましたので。
はあ。
それを今回ね、一番に皆さんに伝えたいと思いまして。
うんうん。
今日お話ししていくんですけれども。先ほどから小平さんも言ってる通り。
うん。
まあ、コナンって、めっちゃ人死ぬんじゃないですか。
めっちゃ人死ぬ。
めっちゃ事件起こるじゃないですか。
めっちゃ事件起こる。
で、その割に、コナン、まだ、年取ってないんですよ。
そうだね。その、技術的革新は何度もされているんだけれども、一、はいはい、年経ってないという前提を貫いてるってことだもんね。
そうなんです。で、それは本編の中でもちゃんと語られていて。
語られてるんだ。
本編でも、まだ一年経ってるっていう設定にはなってないんです、ちゃんと。
ほうほう。
一年経っちゃうとコナンが二年生になっちゃうから。
うんうんうん、うん。
だから、この25年で、一年経ってないんですね。
うん。
だから、すごいよね。米花町周りではこの1年で技術的革新がめちゃめちゃ速いスピードでこう、行われてるってことになるんだけど。
すごい起きてるし、みんな速攻買い替えたりするからね。
ということで。
うん。
これ。いや、事件めっちゃ起こってん、確かにそうだなと僕も思ってたんですよ。この半沢さんのストーリーを聞いた時に。
うん。
果たして本当にそうだろうかっていう疑問が出てきたんです、僕。
はぁ。
ということで今回。
うん、
この過去25年分、99巻に収録されている事件。すべて、タイトルを見返してですね。
お、君はやるねえ、そういうことを。
実際に、この犯罪率がどれぐらいなのかというのを。
よくやるねえ、なるほどね。
算出してみましたよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、どれだけ異常なことなのか。
99巻分で何件の殺人事件があったんだと、それを調べたと。
はい。これはちょっと、しっかりやっとかなきゃいけないと、100巻になる前に。
そうだな。
はい。ということで、この99巻分の中に収録されている、
はあ、ははあ、
事件件数というか、ファイル数。
うん。
これがですね、実は304件。
304件？
はい。99巻で304件。
相当だな。
はい。この304件、まあ、すべてにね、 大きなタイトルがついているわけなんですけど。
はいはい。
そこのタイトルと大まかなあらすじをすべてこう一個一個見てって、あ、これあの事件だな、これあの事件だな。まあ、覚えてないのもちょこちょこありましたけど、だいたいこういうものだなっていうのを、まあ、あの、ウィキでね、この漫画のエピソード全部まとめられてるページがありますので。
は
あ、
は
あ、まあ、そこで紐解きながらエクセルで一個一個。これは、東京で起きた話で、これは現在の話か過去の話かで、あとはこれは、殺人事件みたいな。
もう、やってることは結構あの、レベルの高い業務ですけども、それ。
その、ラベリングを、
それエクセルにかけてやったら僕嫌だって言うよ。
304件分、やりました。
やりましたか。すごいな。君はキャッシュレスの時とやるね。やる時とことんやるね。
で、まあ、これ好きだからやってんだけどね。これやったところ。
はあ、はあ、
今度304件中。
4件中。
いや、あれですよ。これ1年間の中に起きた事件ですからね。304件っていうの。
304件っていうのは、うん、それってあの99巻分で304件の事件があったみたいな、ね、うん。
事件がありました。
うんうん、
まあ一つの事件に対して、一人だけしか死なないパターンもあるし、まあ連続殺人で4、5人亡くなるケースもあるので、
そうだよね。
何人っていうところまではちょっと出せてないんですけど、事件件数で言ったら全部で304件あるんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
はい。で、このうち、先ほど分けた、東京か、そうでないかっていうところにまず分けたんですね。
確かにな。たまに旅行先行ったりするもんな。
そう。
その子のつてとかで行ったりするもんな。
そうそう。その子のつてでね、伊豆の別荘とか、
あ、
軽井沢の別荘とか、あの結構いろんなところに行くんですよ。群馬に行ったりとか。
そうだね。ペロ、これは生産カリみたいなことやってる時は。
しんどろやな、それ、みたいなね。ありますけど。でも、まずその東京なのかそうじゃないのかっていうのを分けなきゃいけないなと。
はは。
で、なぜ東京にしたかっていうと、
ほうほう、
実はコナンの住んでるところは米花町だったり、この高校が杯戸町だったりね、
はあは
あ。あるんですけど、それが言われてない、どこの町で死んだかわからないっていうものが大半なので、
はあはあ、
全部が全部米花町で起きている事件ではないんですよ。
なるほど。
なので、まあ、ちょっと大きな括りで東京都というものにしましょうと。ほうほうほう、ということで今回は東京とそうでないっていうところに分けさせていただきました。
はあはあ、で
東京の事件、現在の事件と過去の事件合わせると、304件中205件が東京の事件。
205件が東京、う
ん、ちょっと間違ってるかもしれないけど、だいたい僕がざっと見たところ205件分が東京だったんです。
はあ、ははあ、
で、その東京の事件のうち、過去の話なのか、現在の話かを分けると、
うん、
過去の話が5件分。
おお。
で、現在が200件分あった。
なるほど、キリーね。
で、この200件分の現在進行形で起きた事件で、かつ東京都内で起きている事件の中。
うん。
まあ、事件って様々あるんですね。
うん。
殺人事件もちろんあります。
ありますね。
殺人未遂もあります。
ああ、そうだね。未遂もあるよね。
あと事故だったりもするし。
うん。
窃盗事件、通り魔。あと、まあ、爆弾があったりとかね。
まあ普通に黒の組織絡みのやつも含まれればね、なんか表沙汰になってないのもあるだろうしね、
うん。そうそうなんです。で、まあ死んでたっていうのもあるけど、実はその人は病死でしたみたいなパターンもあるわけですね。
ああ。
はい。で、事件の中に亡くなった方が出ないわっていうのも結構数あるんですよ。
うんうんうんうん。
暗殺計画が企てられてたのを阻止しましたとか。
うんうん。
高木刑事が監禁されちゃいました。それを解決しますとか。
まあ、監禁程度なら、まあ、いっかってなるもん
ね。まあ、いっかとはならないけどね。いや、警察監禁されとるやないか
みた
いな。
高木刑事だしな、って。
で、あとは脅迫とかね。
おお。
強盗。
おお。
ね。あと、不法侵入とか。
不法侵入やだね。
誘拐。まあ、ここら辺結構あるんですよ。
まあでも、
はい。
殺人ではないもんな。
そう、殺人ではない。あと、怪盗キットが出てくる話は、人死にませんから。
ああ。
これらはすべて窃盗に当たりますよね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、そういった分類でいろいろやっていくとですね。
うん。
この中で殺人事件っていうのは。
うん。
125話。
ほうほう、だいぶ減ったね。
200件中、125件は東京都内で、その時現在進行形で行われている殺人事件であったと。
1年間経っていないという前提のもとで。
はい。東京都内で。
125。
そう、125件。
ほー。
これを聞いたときに、小平さんどう感じますか？
まあ、東京都内という括りだったら、うん、まあ、なくはないか。
ということで、今回実際のデータと照らし合わせてみたいと思います。
おお。
これ警視庁が出している、
うん。
まあ1年間ごとの犯罪件数っていうのが PDF で公開されてるんですけど、警視庁のホームページで。
はいはい、もうガチのリアルな社会のことになってきた。
リアルな社会の方ね、これは。
うんうん、
リアルな社会の方でいくと、これ令和2年度でいくとですね、
うん。
殺人事件で、認知件数だけで言うと105件なんですよ。
105件。
1年間でね。
ほう。
105件。で、
うん、
過去にどんどん遡っていくと、平成20年ぐらいの数値でいくと、うん、殺人事件で163件起きてたりするんです。
ほ
う。ということを鑑みると、
鑑みると、
先ほどのコナンが解決したであろう事件の殺人事件125件、うんという数字は現実の東京都内の発生件数と実は大きく変わらないんですよ。
まあそういうことになるな。ということはコナン君が事件に遭遇する率が異常すぎるということか。
それは間違いない。で、それに対して出張ってくるのが毎回めぐれ警部っていうのもおかしいんだけど、あの人警視庁の人間だからね。高木刑事とか佐藤刑事はなんでいつも出てくんのみたいな話だから。
確かにな、確かにな。働きすぎだな。
そうよ。米花市の警察じゃないんだから、あの人たちは。警視庁の刑事なんだから。
そっか。所轄じゃないのか、彼らは。
所轄じゃないですよ。なんで毎回米花町来てんのあんた、みたいな。ね、まあでも、米花町だけじゃないんですよね。やっぱり、出張るところはいろんな市区ありますから。
まあね。
まあ、その都度、まあ、やっぱり、捜査一課なんでしょうね、彼らは。
なるほどな。
まあ、だからこそ、いろんなね、殺人事件に行ったら、めぐり警部が出てくるし。
うんうん、
まあそうじゃないところで、まあ米花町でばったりね、高木刑事と会うっていうのはなんでなん、まあ近くに住んでるのかなっていう感じはしますけど。まあでも、そういう、実はコナンの世界の、この事件件数、まあ他のね、通り魔とか窃盗とかありますけど、うん、その件数で言ったら、まあ実際の東京都の件数よりは、はるかに少ないので、実は、コナンの世界、パンと見たときに、その、先ほど犯人の半沢さんっていう、そのスピンオフの漫画で、どこ行っても事故物件みたいなネタにされてましたけど、これ蓋開けてみると、実は東京がその状況ってことは、東京めっちゃ怖いところなんですよね。
はぁ。
現実世界でね。
そういうことだね。
そういうことなんです。だから、漫画でなんかそういうふうに言われてるけど、実際のところ現実が一番怖いよっていう、まあそういうところに今回の分析つながったなって個人的には思ってるんですよ。
そうか。この先コナンがまだまだまだまだまだまだ続いていけば、うん、その発生件数は増えていくから、うん、現実の東京都を超えられるってことか。いや、
まあ超えたいと思ってるわけないと思うし、まあもうそろそろ青山剛昌も、もう、黒の組織、いいか、みたいになってると思うよ。もうすぐ終わりかな、みたいな。まあそうすると、なんとなくこう、うまくね、まとまる感じはしますけど。
なるほどな。
なので、僕もこう、やっぱり、こう、コナンの遭遇率っていうのはどうしても高いけども。まあそれはね、毛利探偵事務所というその探偵、有能な探偵の下につくことによって、その事件にね、遭遇をしているっていうケースもありますから。
そうか。まあでも警察もいい加減な。この探偵事務所、なんか関与してる急じゃないのってなっちゃうけどな。
そうね。ただ、そうね。その毛利小五郎という人間が、前職は警察だったからね。
ああ、そっか。
めぐれ警部の部下だったので。
そっかそっか。
まあ、その疑いももちろん持たれているだろうけど、まあでも、元警官だからそんなことはないだろうっていうふうに思われてるのかもしれないね。
優しいな、めぐれ警部。
まあ、ちゃんと疑いよって話なんですけど。まあ、ということでね、ちょっと今日はこのコナンについていろいろお話しして、実はコナンっていう世界は現実の東京都と、その事件の発生度合いでは、 そこまで変わらなかった。なので、東京近辺にお住まいの方はですね、
うん、
コナンを見て、いや、こんな街ねえだろう、と思っていた方、実はあなたの住んでるところは、コナンと同じぐらいの発生件数があるんだということをね、感じていただいて、日々、こう、犯罪に巻き込まれないように、ぜひ注意していただきたいなというところで、今日はコナンの話させていただきました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。いやー、盛大な告発会にしようと思ったんだけど、
そうか、意外と事件の数は多くないというのか、分かったわけですね。
そう、最初ね、その事件の分類まではやってなかったの、
はあはあ、
単純に東京都内かそうじゃないかっていうところで分けてたんだけど、
うん、
いや待てよと、人死んでないの何件かあるなと、まあ、これでもここまで分析しねえとレポートとしては不足だなと思ってそこまで一応分類したんですけど、でもそしたら意外と殺人事件の件数本当8割ぐらいあるかなと思ったんだけど6割ぐらいだったんで、
なるほどね、まあ確かにね、なんか思い返せば確かに未遂のやつそこそこあったもんな。
そうだから未然に防いでるパターンもあるし、ちょいちょい挟まれる恋愛会あるじゃん。
あ、 あるねー。
この高木刑事と佐藤刑事がさ。
あるねー。
とか、あとは、なんか少年探偵団で猫を追いかけてみたいな。
あるねー。
この行方不明の猫を探してますみたいなケースもあるじゃん。
あるねー。悪い大人関わってきてな。
そうそう。でも結局何もなかったですみたいな。
あるある。
ちょっとドタバタ劇もあるのがコナンなんですよ。
まあ、確かにな。まあまあ、まあ、まあ、現実、確かにイメージだからな。毎週毎週人が死んでるようなイメージがあるからな、コナン。
そう。
ちょこちょこ見るとな。うん、なるほどな。まあ、あとはじゃあまあ、まあ、第2回があるとしたらな、もう今度は、薬学面でな、一体何回麻酔針を打たれたら効かなくなるのかっていう部分のところな。
そうね。首の後ろのあざだらけみたいな話ですから。もう心は死んでんじゃないかっていう話はありますけど。
あと何発撃ったらもう中毒で死にますみたいな。
でもまあ、そうですね。まあその東京以外の事件もあったりとか。まあ、
そうだね。
その東京に次いで多いのが、やっぱり、服部平次がいる大阪での事件。
大阪ね。せやかてくどーって言ってた。
そうそうそう。和葉とね、なんかイチャイチャしてますけど。
あったな。
まあそんなところもありつつの、コナンの世界観っていうところね、ぜひ、読んだことないよっていう方は、まあ、このね、来週100巻出ますんで、そこら辺もなんとなくあらすじを追っていただけるといいかなと思いますけどね。
ちなみに100巻で完結するわけではないん
で、ね、ではないです。
そっか、
全然完結してないみたいですね。
そっか、頑張れよ。
まあ、追っかける方もちょっと頑張っていきたいなと思いますけどね。
うん。
はい、ということで、まあ、皆さんの中にもね、コナン大好きですっていう方がいらっしゃれば、
うん、
ぜひぜひお便りを送りいただきたいと思いますし、僕は人生の半分がコナンですっていう方もぜひ送りいただきたいと思いますよ。
一年も経ってねえんじゃねえのか
ということで、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方はハッシュタグ流行を使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿エピソード128は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お会いいたい私、本音外。
小平でした。
さあ皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。